7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トクナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。8月13日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシア、マレーシアはASEAN自動車産業をターゲットするについてお伝えします。インドネシアとマレーシアは ASEAN 市場における競争の激しい自動車産業の発展に協力することに合意しました。インドネシア産業省の国際産業アクセスのレジリアンスと開発局のイーグスティプトゥスリアウィラワン局長は8月12日日曜日にプレスリリースで、このステップは創造構造を深め、両国の部品ニーズを満たすための努力だと述べました。彼は、マレーシアとインドネシアは ASEAN が大きな経済力であると認識したため、ASEAN での先駆者になる予定だと述べました。イグスティプトスリア・ウィラワン局長は、行われる予定の協力は、人材能力の開発、サプライチェーンの強化、部品産業の競争力の強化、研究開発活動の実施などが含まれると述べました。それでは次のニュースです。ロンボク島の地震で死亡した被災者は428人と記録されたについてお伝えします。西ヌサタガラ州のロンボクの地震災害緊急管理コマンドポストチームは震災最新動向を報告しました。8月12日日曜日までに地震で死亡した被災者は428人と記録されました。地震災害緊急管理タスクフォースのアハマッド・リザル・ラムダニ指揮官は8月12日日曜日に北ロンボク地区のラパガンタンジュンで、ロンボクの地震災害緊急管理コマンドポストは毎日午後の定期的な評価を行い、緊急災害の発生時に発生する問題や開発状況を監視していると述べました。彼は日曜日に国家探索救助局が調整する探索救助チームは被災地の人々の探索救助避難を続けるために290人の要員を動員したと述べました。さらにコマンドポストチームは清潔な水、毛布、テント、食料の配給などの震災の影響を受けた市民の基本的なニーズを関連するいくつかのことを行いました。リザル指揮官は、タンジュンバヤンデンのように様々な組織や機関の支援を受けて現場キッチン調達が増えたと付け加えました。それでは次のニュースです。アラブ大使ジョコイドルとプラボーはインドネシアのイスラム教徒のために戦うについてお伝えします。在インドネシア・サウジアラビア大使オサマ・ビン・モハメッド・アブドゥラ・アル・シュアイビ氏はジョコイドル・マーフ・アミンとプラボー・スビアンとサンディア・ガウノという2組の大統領候補と副大統領候補はインドネシアのイスラム教徒のための闘争の態度を持っていると評価しました。 アーシュアイビー大使は8月12日日曜日にジャカルタでインドネシアの友好国としてのサウジアラビアは2019年の総選挙の結果を待っていると述べました。誰もが選出されたペアがサウジアラビアはインドネシアと協力を続けます。サウジアラビアは両国に確立されている両国の協力を続けています。オサマ・ビン・モハメッド・アブドゥラ・アーシュアイビ大使は選出された大統領と副大統領はインドネシアのイスラム教徒の闘争を続けなければならないと強調しました。それでは最後のニュースです。インドネシアは4対0のスコアで台湾に勝ったについてお伝えします。インドネシアの U23 代表チームは8月12日日曜日の夜に西ジャワ州のバカシーでのパトリオット・チャンドラ・バガ・スタジアムで第18回アジア大会2018年のサッカー男性の A グループ試合で4対0で台湾 U23 代表チームに勝ちました。試合でのインドネシアのゴールは67分と76分にはステファノ・リリパリ、71分にはアルベルト・ゴンカルフェス、93分にはモハマッド・ハルギアントが獲得しました。この勝利により一時的にインドネシアは A グループで4ポイントを獲得したパレスチナの下に3ポイントで2位となりました。これでニュースを終わります。イさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は第18回アジア大会の参加者へようこそについてお伝えします。第18回アジア大会の参加者は到着しました。この参加者のうちいくつかはすでに試合を開催しています。例えば8月12日日曜日にサッカーの A グループの試合でパレスチナのチームはラオスに勝ちました。次の試合でインドネシアチームは台湾に勝ちました。他のスポーツの選手もジャカルタとパレンバンに到着しました。現在少なくとも34カ国の467人の選手と役人がジャカルタのクマヨランでの選手寮に滞在しています。第18回アジア大会は2018年8月18日土曜日にブンガルの競技場で正式に開催する予定です。3年間以上の競技場とその施設を準備するインドネシアの努力はすぐに45カ国のアジアや世界の国々の偶発事象によって感じられ評価されます。クマヨラン選手寮のためにポジティブな評価はアジアオリンピックの名誉副社長ウェイ・ジゾンによって評価されました。ウェイ・ジゾン副社長は8月11日土曜日にクマヨラン選手寮を訪問した後の記者会見で選手の宿泊施設に満足していると主張しました。彼は全体的にクマヨランでの選手寮は彼の期待を超えたと述べました。利用可能な施設の満足度は多くの選手も伝えました。イナスゴックの選手寮と利用サービス局のアンドレワン・トリアナ・アナンタ局長は多くの選手寮の新しい住民はピックアップ、料理、おもてなしなど全てのサービスに満足していることを明らかにしたと述べました。おもてなしに有名であるインドネシアは全ての参加者に証明されます。全ての参加者のいい印象はインドネシアの全住民の望みです。アジア大会2018年がアジア大会の歴史の中で最高になると祈っています。アジア大会2018年の参加者へようこそ。正々堂々で競争することができるよう期待しています。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に
フィデル・カストロが生まれたについてです。フィデル・カストロは1926年8月13日に生まれで、20世紀を中心に世界政治にとって最も重要な人物の一人で、第17代のキューバ大統領になる前は、キューバ革命の重要な人物でした。バチスタ政権は、1959年にバチスタ政権を打ち倒しました。バチスタはアメリカとの関係をより緊密にし、社会主義グループを抑圧するという政策は、カストロの基本的な政治的信念に反しました。フィデル・カストロは、50年にわたりキューバを立ちました。フィデル・カストロはキューバのハバナ大学法学部で、マルクス主義、レニノミズム、反帝国主義を学んだ。この理解は彼が共産党のリーダーシップのもとにキューバを社会主義国家に変えた時の彼の基盤となりました。彼の支持者は、フィデル・カストロがキューバを国民に返還したと言います。しかし彼はまた野党グループを抑圧したとして非難されました。次に中央アフリカ共和国の独立についてです。中央アフリカ共和国はチャド、スーダン、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、カメルーンに接するアフリカの内陸部の国です。これまでこの国は1960年に独立したウバンギシャリと呼ばれるフランスの植民地でした。ムスリムを支配していた野党連合のセレカシーがファンコース・ブゼイズ大統領の政府を打開した後、国は混乱に落ちました。宗教間の衝突はイスラム教徒に大量虐殺をもたらし、これまでの大規模な移住を引き起こしています。最後にベルリンの壁が建てられたについてです。第二次世界大戦が終わった後、ドイツは西ドイツと東ドイツに分裂しました。西ドイツはアメリカとその同盟国によって支配されています。東ドイツはソビエトに支配されていました。ベルリンは長い間ドイツの首都としての地位のために重要な地域です。ベルリンも2つの地域に分かれています。多くの盗賊人は共産主義イデオロギーの下で生活したくないため、西側諸国に逃げました。その結果、およそ200万人の東ドイツ人が家を出ました。彼らは西部地域のさまざまな国に行きました。当時、登録の首相で、ウォルター・ウブリヒのソビエトの承認を得て、東ドイツの市民を隔離するための一歩を踏み出しました。1960年8月13日に東ベルリンと西ベルリンの国境に100マイル以上の有刺鉄線が設置されました。その後、鉄筋をコンクリートの壁で置き換えました。ルスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語のタイトルはインドネシアとオーストラリアの協力が通貨を強化するです。インドネシア銀行とオーストラリア中央銀行は100億5ドルまたは約1兆ルピアに相当する国内為替協力を確立することに合意しました。
この交換は来年12月に終了する2つの中央銀行の協力の延長です。8月9日にジャカルタのペリワール町銀行インドネシア総裁は、各国スカによるインドネシアとオーストラリアの金融協力は特定のスカの州に対する依存を減らすと述べました。この合意により両国は国境を越えた取引においてアメリカドルの使用を減らすことができます。インドネシアの外貨建ての輸入代金は2カ国の通貨を用いて最小限に抑えることができます。このようにインドネシアの外貨準備は外部の経済的圧力を予期するために救われる可能性があります。この協力協定は2018年8月6日にフィリピンマニラで開催されたアジア太平洋東部中央銀行エグゼクティブミーティングフォーラムの中で行われました。ペリシーは両国間の貿易関係の拡大を促すためインドネシア銀行が協力の延長を行ったと述べました。同代表は両国間の現地通貨による貿易決済を保証するために協力が行われたことを強調しました。同代表はこれらの取り組みは国会経済の不回復力を支えるために金融市場を強化する取り組みの一環であると付け加えました。一方インドネシア銀行インドネシア国際部門のエルヴィン・ハリオの監督はこれまでインドネシア銀行の貿易都市の大半は依然としてアメリカドルで 86.5% に達していると述べました。輸出貿易であってもアメリカドルは 96% 輸入は 76% を使用しています。結果としてアメリカドルに対するゲームは通貨の価格に大きく影響するため混乱が生じるたびに毎回です。したがって高額のアメリカドルが要求される危機的状況が存在する場合、このパートナー国に国間の現地通貨を持つスワップファシリティは緩和することができます。これは世界的な危機のために財政難が発生した場合にアメリカドルに対する為替レートの回復力を強化することができます。リスナーの皆さん、インドネシア語を終わります。
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, come on. Don't waste your time. Raise the energy, you'll shine.
Show them.
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はアチェ州のバチュクル連島をご紹介します。この放送は www.voinews.id で聞くことができます。リスナーの皆さん、中央アチェの首都ダケンオンは様々な自然と文化の優位性、特に文化的魅力を持っています。それらの一つは伝統的な競馬場競争です。この伝統は外洋族の世代のためのアイコントレッドとなっています。この競馬活動は通常中央アチェ、ベネル、マリアとガイウルエスなどの3つの地区の人々を巻き込んでいます。競馬は外洋の人々を結集させる集団でもあります。リスナーの皆さん、外洋競馬は古くから存在してきた文化的イベントの一つです。競馬は1926年に具体的に取り組み始めました。この伝統はオランダの女王、すなわちウィルヘルミーナ女王の誕生日を盛り上げるために行われました。それ以来オランダ人は王室の一員として競馬を続けています。しかし1945年8月17日のインドネシア独立後、この競馬はインドネシアの独立宣言の独立記念日記念の一部となりました。インドネシア共和国の独立に対する外洋人の喜びを反映しています。それ以来競馬のアトラクションは独立記念日と切り離せなくなっています。リスナーの皆さん、2017年にインドネシアの独立記念日を歓迎するため、中央アチェの競馬場ハエムハサンガヨバランババンカパガンシンにて競馬競技が行われました。テーマは国家の先進文化を維持するために競争を続けることです。ガラン高原のさまざまな地域から約400人の参加者が連動的な競馬レースを駆け抜けました。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日はアダシャル、アダシャル、日本語でスカーフがありますか、での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次にアダシャル、 日本語でスカーフがありますかの会話をご紹介します。
Silakan Kak Shalnya, ada yang segitiga dan segi empat, boleh lihat dulu.
Boleh lihat yang segi empat?
Boleh, ini barangnya.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Silakan Shalnya, Silakan Shalnya。 日本語でスカーフはどうぞ。segi tiga, segi tiga。 日本語で三角形。segi empat, segi empat。 日本語で長方形。 boleh lihat dulu,Boleh lihat dulu. 日本語でどうぞ見てください。Boleh, boleh. 日本語で、はい、いいです。Ini barangnya, ini barangnya. 日本語でこれです。バイバイ活動では困窮したい商品の形を述べることがあります。例、スギティガ、スギティガ。日本語で三角形、スギンパ、スギンパ。日本語で長方形、ブラッ、ブラッ。日本語で丸。台湾では営業担当者はスカーフの形が研究されています。三角形と四角形があります。彼は降りてに、Boleh lihat yang segi empat? Boleh lihat yang segi empat? 日本語で四角形が見てもいいですか?と尋ねました。インドネシア語講座の終了する前に、長期の会話をもう一度聞きましょう。
Silakan Kak Shalnya, ada yang segi tiga dan segi empat. Boleh lihat dulu.
Boleh lihat yang segi empat?
Boleh, ini barangnya.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの才能のある男性クロンチョン歌手トト・サルモンをご紹介します。それでは皆さん、まずはトト・サルモンの曲バンダル・ジャカルタを聴いてください。 バンダルジャカルタの曲はジャカルタの海岸と湾の美しさについて語っています。これはトト・サルモンが歌った美しいオリジナルクロンチョン曲です。トト・サルモンはオペラ曲を歌ったことで音楽業界でのキャリアを始まりました。トト・サルモンはウェス・ナルディからボーカルを練習しました。トトは25歳頃に彼がクロンチョンを歌った若者がいないので、彼はクロンチョン音楽を歌うことに決めました。では皆さん、次の曲はトト・サルモンのアリアティを聴いてください。 アリアティの曲はインドネシアの才能のある作曲家イスマイル・マルズキーに作曲されました。アリアティの曲はある女性に対する男性の憧れについて語っています。トト・サルモンはいくつかのフェスティバルステージに参加したことがありました。1998年にインドネシア音楽アワードで最高伝統的なクロンチョンアルバム賞、2002年に西ジャカルタの市長からの全ての時代のクロンチョン歌手賞などの様々な賞を獲得しました。彼のクロンチョン音楽業界での成果と能力は紛れもありません。それでは皆さん、最後はトト・サルモンの日記曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。Thank you.
jatuhlah di
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 1510 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または ツイッターのアットマーク VOI インドネシアおよびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービスボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。